それでは黙祷をもって礼拝を始めます。第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。アーメン。ご起立ください。賛美の25番をもって主を褒めたたえます。43番です。孤独文43番、マタイ6章。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。
命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。
空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。
だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。
あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。
なぜ衣服のことで思い悩むのか。
野の花がどのように育つのか注意してみなさい。
働きもせず紡ぎもしない。
だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。
それは皆用心が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。
何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。
そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。アーメン。
それでは使徒信条を持って主の御前に信仰を告白します。使徒信条。
我は天使の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英155番です。
私たちを守ってくださり、 またこの手術神の御前に出て、また御言葉と賛美と神に捧げることができるようにしてくださったことに感謝します。
アーメン。
神様、一週間の出たちが世の中で知って犯した罪、また知らず犯した罪も、この時間神様イエス様の血潮で私たちを清める、洗い清めてください。
アーメン。
また神様の御言葉を聞く私たちの耳に神様の祝福をし、また語られるしもべも神様がそのご自由を祝福してください。また私たちがそのまた良い心を与えてくださり、また畑になって神様の御言葉が30倍、60倍、100倍として実を結ぶその人生となりますように、一人一人に神様が油を注いでください。また今日を私たちこの成田エクレシアを神様が覚えてくださり、またこの成田に神様がこの成田エクレシアを通して、また神様が望む神様の国がまだここにも開くことができますように、神様、準備された人々を神様が成田エクレシアに集めてください。
アーメン。
またそのためにも神様は私たちが本当に心一つになって神様の御国のために、神様の御国のために私たちが祈りして、また御言葉を学んで、またそれを生活で実践して、私たちの良い心、良いまたこと行動によって神様に栄光を捧げる私たちになりますように、私たちを祝福してください。また天聖教会も神様を祝福してくださり、また神様の働きのために大いに用いてください。またその場所で捧げられる礼拝を、またお祈りを、賛美を覚えてくださり、またそこの生徒一人一人を神様が祝福してください。また神様、私たちの成田エクレシアの子供たちを聞いてください。また子供たちが御言葉をテペリンし、またそのテペリンの中で生活するときに、神様、そのテペリンが本当に私たち子供たちがこれから生きる人生を導いてくださることを信じて感謝します。また今日の礼拝のために、神様は私たちに一人一人にくださるその御言葉を持って、また一週間も歩むことができますように、今日の礼拝を祝福してください。すべてのことに感謝し、イエス様の皆でお祈りいたします。
アーメン。
賛美の346番ナルドの壺を賛美いたします。 主に対する御言葉の捧げ物を祈りたいと思います。
あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当に、1週間イエス様の前に置いてけなげに本当に唱えてきたその言葉の一つ一つを送っていただいて、それを私たちは聞きながら、そして主の御前に本当に賛美と栄光とを捧げてきました。主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今言葉による力をこの子供たちにあなたが与えてください。言葉によって作られたこの世界を理解するようにしてください。そして言葉によって作られたこの世界を言葉によって支配できることが理解できて、そして言葉によって支配できる子供たちでありますように主をあなたが祝福してください。そして神の御言葉は本当に全ての世界を作られ、そして作られたこの全ての世界は神の御言葉によって動くということを知って、今自分たちが宣言したこの言葉によって本当に神様の作られた世界が動くということを体験できますように、主をあなたが祝福してください。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった、この御言葉を信じます。本当にこの御言葉によってこの子たちを健やかにしてください。あらゆる悪に勝ち、そして主の皆が崇められますように、主が祝福してくださることを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの皆によって祝福して祈りました。アーメン。ハレルヤ
ー。それでは、本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉は第一列王記の17章8節から16節です。
열왕기상17장8절부터
第一列王記17章の8節から16節です。それでは初めに13節14節を宣言します。エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。行ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。 それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその紙の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。アーメン。
エリアが저에게이르되두려워말고가서내말대로하려니와먼저그곳으로나를위하여작은떡하나를만들어내게로가져오라가져오고그후에너와내아들을위하여만들라이스라엘하나님여호와의말씀이나여호와가비를지면에내리는날까지그통에가루는다하지아니하고그병의기름은없어지지아니하리라하셨느니라아멘
아멘자자히토코토오이나시마스코라이요리주짓미마이츠도우세토다치니미코토바오쿠치데센겐시そしてそれを聞く人々に聖霊様が直接御霊による牧会を与えてくださいましたように、今この成田この場所に主よ聖霊牧会が実現しますように、御言葉を宣言する者聞く一人一人それぞれ整えてくださり、また今隣で子供たちのその礼拝あなたが祝福し導いてください。これからの全てを御霊が主教会に語りと告げられる声に聞き従うことを願い信じ感謝し、我らの主イエス・キリストの名前によってお祈りします。
アーメン。
皆さんの中では、ね、今自分がこれこれのことをしているつもりなのになぜかいろいろなことがちぐはぐになってしまう、そういうことないでしょうか。ちぐはぐになる、これですね、最初が肝心なんですね。真っ先に何を求めるか、真っ先に何を第一にするか、これによってその後が変わってきます。服を着るとき、例えば、ね、ボタンがあるんですけども、この第一、第二を、ね、こうやって書き間違っていったら、こんな、ね、ちぐはぐになりますね。人生がこんなちぐはぐになる理由、それは最初の、ね、書き間違え、一番最初に何を第一にするか、その間違いによって、ね、このようなちぐはぐがもたらされてしまうんです。今日はこの列王記の方から何を第一に、ね、これファーストにするか、それを見ていきたいんですけども、ね、今日の、この題名、ね、リション法則、ね、ちょっとヘブライ語が書いてあるんですけども、リション、これが、ね、第一とかまず、ね、そういう意味です。これリション法則を今日しっかり学んでですね、この神の国において何を、ね、どうするべきか、どうすれば何もかもが、ね、ちぐはぐではなくすっきりしていくのか、これを学んでいきたいと思います。でこの、ね、先ほども宣言した神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えて全てのものが与えられる書いてありました。ですからまずクリシャン、ね、もう今日の結論は先に言ってしまうと、神の国とその義を第一に求めるということ、ね、そうすれば全てがうまくいくけど、なかなか、ね、人はそれを実践できなかったり、あるいはそれを体験できていなかったりするんですね。世の中ですね、皆さん、この神の国とその義をまず第一に求めれば、クリスチャンは全てうまくいくように作られているんですけれども、この、ね、第一にするべきものを、ね、後回しにしてしまう。第二第三にするべきもの、何を食べようか何を着ようかということについて走り回ることを一番にしてしまうと、世の中クリシャンはうまくいかないようにできてですね、世の中はそういうふうに作られているんです。神の言葉通りに信じて行うならば、その通りのことが信じた通りに、あるいは神さんからの奇跡を見ることができるんですけども、しかしそうでなかったらうまくいかない。何かちぐはぐに、先ほどのこのボタン書き間違えた服みたいにちぐはぐになってしまうんです。当時のこの列王記の時代、ちぐはぐな時代でした。神の国を第一に求めるじゃなく、人が良かれと思うこと、自分が好き放題にしたい、そしてこの神様、まことの神様を退けて偶像の神々を、それを神にしてしまっている。もうまことにもう第一ボタンの掛け間違いからもう次々と不都合なことが起きていきます。このね、今日の17章の一節のところにおいてエリアが警告しています。 私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければ、ここ 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろう。これ神様からの警告ですね。天を支配し、地を支配しておられる神様。ちなみに当時バールという、ね、偶像の神を拝んでいたんですけど、バール、ね、豊穣の神、濃厚の神ですから、物がたくさん取れるようにということで拝まれる神として祀られていたんですけど、しかし、ね、そんなのは神じゃないですね。まことの神は雨も降らせ梅雨も下ろしてくださる、それが神様ですけれども、ね、当時梅雨も降らない、これ奇跡的なんですね。昼の暑さ、夜の寒さ、その温度差によって、ね、梅雨が、ね、朝方出てくるんですけど、しかしその梅雨さえ降らない。もうですから神様がもう超自然的な力で、ね、梅雨を、ね、降らせない、もうドライにしてる、ね、ドライ法則ですね。そのことを神様が支配しておられたんです。
あのね、ヤオブが自分の子孫を祝福するときに梅雨の祝福をするんですね。でどういうことかって言ったら、どんなに干ばつがあっても神様がその干ばつのゆえにまだ与えることができる、その梅雨を本当に自分の子孫に与えてくださって、そして干ばつを干ばつではなく本当に神の恵みによって忍ばせてくださいという、そういう意味の、そのもう本当に困った時でもあなたの恵みによって養ってくださいという、そういう祝福を彼らの子孫にやしたんですけれど、なんでこの時代にこうなってしまったかって言ったら、彼らはもう一生懸命偶像に拝んでるんですよね。でそのまだね、拝みどころが悪かったのは、その偶像がまだね、なんかすごい穀物をね豊かに実らす、何でも豊かに祝福する、そういう偶像だったので、彼らは本当に自分たちが今受けているその全ての恩恵が神からのものなのに、自分たちが違法の神に拝んだからこんなに豊かに祝福されていると、それでますますこの拝み倒しというのがもう流行っちゃって、あの神に拝んでみたらすごくもうあぶるんばかり祝福が与えられた、そうか私も拝もうで、その拝みがもう流行っちゃって、エリアが後に言ったのは、このイスラエル中に、ね、神様に仕えるのは私しかいませんって言ったほど、イスラエルの全ての人々が偶像崇拝にふけていたということなんですね。だからそこで本当に神の真実を知っているエリアは、このまんまじゃもうイスラエルの民は神に帰ってくることはもうできません。だから神が神であること、そして彼らが帰ってくるために今みたいな恵みをそのまま与えておくと、ね、彼らは神に帰ってきません。だから、雨を降らない、でこの祝福が神からのものだということを証明してください、その願いがあったわけなんですね。それで祈ったということなんですけど、これね、私たちも祈る必要があるんです。例えばの話、教会生活をよくしていた人だった、だけどある時祝福を受けてから教会にも来なくなり、そして神様から離れる、そしてまた偶像崇拝にふける、そういうことをする人がもし私たちの周りにいるとするんだったら、私たちも祈るべきなんです。私は祈りました。祈ってその人にも言いました。あなたが今うまくいっているのは、前あなたがしっかりして言ったものの、ね、その祝福なんだよ。でも人はこう思ってたんですよ。前自分が一生懸命祈ってた時には祝福がなかった。でも偶像崇拝を知った途端に祝福が来た。タイミングなんですね。主に一生懸命仕えて、そして主が全部用意したそのものをちょうど偶像崇拝にふけた時にいただいているんです。それがわからない、わからないでその人はこう錯覚する。私が偶像崇拝したから、だから今 自分が良くなっていると。でそういうことをはっきりと言いますよ私。で今その状態が主に立ち返らずにその状態が続くとあなたの人生には干ばつが来るよということを私は宣言しました。エリアはもう本当にその全イスラエルに対してそれを宣言したんです。
ですから当時本当に主を恐れ敬う人がもういなくなっていてしまったんですね。このイスラエルの中に、ね、エリアがそんな風にもう私一人しか残りませんでした、私一人だけが残りました、そういう風に言った。で事実、ね、そうだったんです。でそんな不従順な時代、ね、もうこのビジョンからかけ離れた時代でしたから、だから、ね、あのエリアを通して神様が警告を与えるんですね。私に立ち返りなさい、私が雨を降らせまた人に食物を与える神だと。でそれで、まあ、不従順な時代の戸場治療エリアも、ね、受けてしまいました。エリアは神様から養われるんですけども、でその養われ方が不思議なんですね。あの初めは、ね、カラスによって養われました。まあ、不正な鳥、死肉をついばむそういう鳥に、ね、まあ、肉が新鮮な肉が運んでこられて、でそれで、ね、エリアは養われていたんですけども、しかし後には神様が、ね、あのさらに命じるんですね。9節のところで、さあシドンのザルファテに行きそこに住め、見よ私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。このヤモメ、シドンのサレファテ、そこに行きなさいというんですね。彼女は異邦の地シドンに住んではいたんですけれども、ね、ちなみにこのシドン、当時の本当にこの時代を悪くしたその張本人である、ね、イゼベルという悪い女イゼベルの出身地もまたこのシドンであったんですけど、しかしそのシドンには信仰ある女もまた住んでおりました。彼女は神様を恐れ敬う女性だったんですね。けれどもそんな彼女も時代の戸場治療を受けました。本当にクリスチャン、この日本に住んでいてこの日本の悪どいことをしている偶像礼拝やまた不貧困やそういったことの戸場治療を受けることも確かに、ね、あります。けれども神様は全地を見渡しておられて、そしてこの神様に対して心が一つになっている人を探して、ね、その人に助けてくださり、そしてその助けは間に合わないということはないんですね。必ず主は志を見ておられて、そして必要な助ける人を送ってくださり、そしてその助けられた人は実はかえってその助け人を養う側になることも、ね、主はそういうのにして用いてくださるんですね。
イスラエルにもね、多くのね、ヤモメがいたんですよ。なのに神に選ばれたヤモメはね、子孫のヤモメだった。どういうことかって言ったらね、見栄えよくアーメンしているからって、その人が本当に主に認められているかどうかっていうのは分からない。イスラエルにも多くのヤモメがいた。だけど神様がこの干ばつの時に養うとね決めたのはあの子孫のヤモメだったんです。最悪の地においてもね、最高の信仰を持っている人はいる。でその最高の信仰を持っているとするならば、主はその人のところに最高のしもべをまだ送ってくださる。これがすごいんですよ。もう私はねこの御言葉ですっごくあのもう感謝なのが、この御言葉を伝えてすごい証があるんですよ。ある教会に行って御言葉を伝えました。そしたらね、その教会の先生が、あるあの生徒さんが、食堂をやってたんですけれど、その食堂をやってるその生徒さんが自分があのなんか美味しいものを作りますとか言って、それであのそこのところに行ったんだけど、聞いた話だとすっごい貧しいところなの、そこで貧しいのに商売もうまくいかないのに仕入れしてきたもので私を食べさせるっていうのももうちょっと私心苦しくなって絶対行きたくなかった。だけどそこは用意してるから行かなきゃいけないって言ってたので行きました。行ってあのお祈りをしてあのご飯を食べるんだけど、これ普通のご飯じゃないから、もう私はもうそこでねもう 適当にお祈りしてこれ食べたら大変なことになると思ったわけなんですね。それでも行く前から行って座ってからそして食べる前からもう食べた後からすごいお祈りをしました。でその時に、そこの家に行って祝福しようっていう思いが来てこの御言葉が与えられたんです。でこの御言葉が与えられてこの御言葉を、祝福しました。そしたらね本当に泣き泣き最後五千円札一個を献金ですっつって持ってきたの。そんでその五千円札がその家のその商売してるところのあの計算機の中に入っているそのお金が全部それいただきました。だから私もそれでその時に祝福をしてその献金をその教会に私が捧げて帰ってきたんですよ。見事によみがえりました見事によみがえって今多分ねあのお店 2,3 軒持ってるわけですいやー2回ぐらいあるんですこの体験が。その人はね留置場にぶち込まれながら最後に残ったお金がそこの家も5000円それを10分の1として捧げたくてそれをもうこう取っといたお金でそこには10分の1に捧げるお金って書いてあった。だからこう書いてあるんで捧げますっていうことだったからそれをいただいて主に捧げました。そしたらね奇跡が起きたんです。そこどういう奇跡、お金が小銭が最後だったでしょ、子供を養わなければいけないで夫婦2人とも捕まって留置所の中に入っている、もうとんでもないことで捕まったんです。捕まらなくてもいいようなことだから入っている、もうお金が何にもないという状況の中で神様は奇跡を起こしました。奇跡を起こしてね、今度いつか証ができたらと思いますけれど、弁護士が与えられね、そして旦那さんと奥さんが別々のところに誘致されているんです。一人は県警本部、一人はまだ警察にということなんだけど、両方とも韓国でしょ、通訳がいいんです。で同じ通訳を絶対に共犯と見なされている人にはしない、通訳は言っちゃったら大変なことになっちゃうか。なのに不思議にこうやって同じ通訳を言ったんです。それも通訳したのが牧師なのそんでこの牧師さんがこっち通訳したよね、向こう行って通訳したよね、よく考えたら同じ事件っていうのが分かって、あなたの旦那さんがこう言ってたよってそれ教えてあげた。それで一致になって、それでなんとかで裁判をして、でそれでもね罰金があった。ね、300円で売った靴下にシャネルのマークがついてたの。それを300円でシャネルですよって売ってないの、かわいいねって言ったから、あ300円ですって売ったの。そしたら買った人がこれシャネルって売ったよってそれを訴えて、それで偽メーカーを売るっていうことですごい大騒ぎだったんですよ。そういうことだったんだけど、最後たくさん商売を長い間してたから余罪としてたくさんこういったものを売ってるだろうっていうことで、二度とそういうことができないように罰金が100万 小銭しかなかったでしょ。でもね、そのバッキンの主がくださった。そんで出てきたんですよ。何が言いたいかって言ったら、本当に今日のこのヤモメを通して主が私たちに教えることってあるんですよ。主は最初のものと最後のものをものすごく重んじる。覚えてね、皆さんね、困った時に最初のものと最後のものを覚えて、そうすれば確かに。
この当時のヤモメも時代に飛ばちりを受けました。でそれで非常に貧しくなって、でそれでもう残ってる財産といえば亀の中の、ね、ほんの一握りの粉、ね、こんなわずかしかない、ね、油もほんのわずかしかない。もうそれを自分と子供が、ね、今日それを料理して食べてしまえばもう明日は死ななければならない、ね、彼女は言ってます。死ななければならない、死ぬかもしれない、死ななければならない。もうそれほどこんなに、ね、もうちっぽけなものしか残ってなかったけれども、ちょうどその、ね、タイミングに偉大な預言者が彼女に訪ねてきて、彼女に声をかけるんですね。エリアが一日でも遅れてたら、ね、このヤモメとその子供たちは、ね、どうなっていたか分かりません。それより早かったらでもそうでもない。ちょうどそのあと、ね、一日分この、ね、食料があと一日分しか残っていないというタイミングで、カネさんがこの偉大な預言者を彼女と使わされました。でそれで声をかけるんですね。この受精室のところで、ね、水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。彼女は取りに行こうとすると、彼は彼女を呼んでいた。一口のパンも持ってきてください、
うんうん、
でも、ね、彼女は答えですね、あなたの神主エホバは生きておられます。この言葉すごい言葉です、ね。まあ、イスラエルにおいてはこれから言う言葉は真実ですっていうことの、まあ、そういった向上の意味で使われるんですけど、しかし主エホバの御名を彼女は、ね、このシドンのヤモメが使ってるんですね。このことをイエス様はルカ福音書でこのことを引き合いに出して言ってるんですけども、いつのタイミングでイエスは引き合いに出したか、預言者は自分の故郷では敬われないということを、ね、それを伝えるために、ね、イスラエルには大勢のヤモメがいたんですけど、しかし主が使わされたのはこのサレプタのヤモメのところでした。なんで、ね、イスラエルにいっぱいヤモメがいたのにこのサレプタのヤモメに使わされたか、要するにですね、当時もすでに預言者を敬うようなヤモメはイスラエルの中に残っていなかった。もうこの違法のサレプタにしか残ってなかった。だから、ね、この彼女宝くじに当選したような、ね、そういうまぐれあたりで彼女が運が良かった、ラッキーだったんじゃないですか。彼女の中にそのリッションをするその志があった、これ神様は知ってた。だから彼女のその粉が尽きるその寸でのところにこの偉大な預言者を使わして、そして彼女が本当に主に捧げる、主をまず第一に求める、その志を用いて彼女自身とその息子とそしてこの偉大な預言者を3年半の間養う、その手立てを神様が作っておられたんです。神様はこの預言者のみならずこの一般キラシントでも本当に志が豊かなリションのあるその人を用いるんです。この彼女どう見てもこの偉大な預言者をおもてなしできるようなそんなリッチな様ではなかったんですね。彼女なかったんです、持ち物。いや持ち物ない、それ彼さんの前には結構です、構わないです。能力がない、それも結構構わないです。彼さんが一番求めておられるのはリッションです。その志を持っている人であるならば、お金、物、能力そんなのなくても神様が全てを備えて、そして神様の栄光を備えて、そしてこの預言者を養い、時代を養い、時代を作り変えることに用いるんです。
あのね、彼女を、ね、と会ったエリアが不思議なことを言うんですね。水を飲ませてください。で、さっき言ったように干ばつ、ね、本当に水ってすごく大切なものなんです。なのに水を飲ませてくださいって言った時に 彼女ね、水がないですとか、今雨が降っていないのに、ね、水をくれとは何事だと一切言ってないんですよ。自分にあるものをちょうだいって言った時にはもうすんなりと水を取りに行くんですね。だから人の心はもう空想祭によってものすごくね、もう良くない状態になっている。だからもう疲れてる人ばっかり。だからその穏やかに、ね、その立ち振る舞うその姿を見て、あのエリアは、あ、主が言ったやもんこの人っていうのを分かったんですよ。でそれを確認した後に、あの小さいパンを作っていてっていうことを言っているんですけれど、あのね、本当に私たち、あの小さい本当に一握りしかない時ありますよ。で先ほども言いましたけど、ね、神様は最初のものと最後のもので、私たちが神様を主にするか主にしないか、それを見るんですよね。だからいつも私はずっと気をつけて、最初のものと最後のもの、これが主への、私の信仰をね、本当に、あ、これが私の信仰です。見せられる。唯一のものなんだ。だから、最初のものっていうのはね、意外と捧げられる。謝る。最後のものになっちゃうと、なかなかできないんですよ。だけど、最初のものと最後のもの、この2つがもし私たちが自分の人生において、それはね、主に惜しみなく捧げられるということであるなら、最後のものを捧げた時っていうのは早い、主の助けが。だから必ず最後のものっていうのはいつですか？困っている時でしょ。困っている時のその最後のものを捧げるのは本当に信仰が必要なんだけど、このヤモメみたいに潔く、もう一食小さなパンを食べて死んでも、食べないで死んでも、私の最後のものが、ね、神の、本当に神様に仕える、人の口に入るんだったら、この時代のために祈ってくれるだろう。私たち、この親子のためにも祈ってくれるだろう。という思いが絶対あったはずなんですよ。最初のものは今言いました、皆さん捧げやすい、でも最後のものが本当になかなかね、決心がつかないところがあるということですので、皆さん本当にこの最初のもの最後のもの、これしっかり覚えてほしいと思います。
アメン。彼女は正直にこの預言者エリアに告白しますね。あなたが一生生きてます、私は焼いたパンを持ってません、ただ亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り 2,3 本の焚き木を集め帰っていって、私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。という深刻な状況です。神の働き人がもうこんなありさまを、ね、見たら到底、ね、食べられない思うんですが、しかしエリアはですね、不思議な、ちょっと人が聞いたら人でなしと思えるようなことを言うんですね。この13節、エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。言って、あなたが言ったようにしなさい。しかし、まず、私のために、それで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後に、あなたとあなたの子供のために、作りなさい。イスラエルの神主はこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。アーメン。これエリアがこの13節に言ったことだけ、これだけを一定数で、それでエリアがそれを食べて、この女と子供が飢え死にする、これひどい話です。世の中の暴君とか、また、そういう 人たち、そういうひどいことを、ね、する人たちも確かにおります、ね、その革命のためだって、ね、私にそれを捧げよう、でお前たちは、ね、革命のために飢えて死ぬんだったらそれは栄養なことだって、ね、そうやって騙して、ね、そういうふうに、ね、もうわずかなパンとわずかな、ね、油、それを搾取するようなものは確かに歴史上大勢おりましたけれども、神の働き人にあっては違うんですね。これ主の言葉があるんです。主の約束があるんです。イスラエルの神、主が仰せられる、主が地の上に雨を降らせる日まである、その神の粉は尽きず、その粒は油はなくならない。主は備え主です。主の言葉はなくなって終わりなんてことはないんです。 なくならない。主は備えてくださるお方です。彼女はそれを信じました。信仰のある人は この言葉に期待を持つんですね。主が雨を地の表に降らすその日まで、この粉は尽きない、油は絶えない、その言葉に大きな希望を見出すんですけど、しかし信仰のない人はエリアをひどい、そういうふうに判断します。皆さんはどちらに判断するでしょうか。でこの彼女はですね、期待を持ったんですね。彼女はエリアの言葉を聞いて、そしてそれで希望を持ちました。でそれで実際にその通りします。焚き火を集めて家に持って帰って、最後の粉をその調理するところに鍋に入れて、最後の油を調理する鍋に入れて、そして香ばしいパンを、パン菓子を焼きます。子供お腹空かして見ていたでしょうね。けれどもお母さんはあの方が先ですよ、最後の料理なんですのはずが、あの方が先です。子供もそれを見て彼女に言葉を信じて、あの方に最後のそのパンを捧げる。エリアは食べます。でそれで、ね、彼女このエリアの言葉、ね、その彼に最初を捧げて、ね、ビションを彼に与えて、そしてそのうち粉亀を見てみた、あるんです。尽きていないんです。粉も尽きておらず、油も尽きていない。でそれで彼女も子供もそれを持って食べました。それがずっと続いたんです。3年ほどずっとその亀の粉、壺の油尽きないでずっと続いて、でそれで彼女も子供も預言者もずっと養われ続けていた。ずっとです。その間多くの人々が倒れていったことでしょう。信仰がないけど、その大勢の人々をきっとエリアが言った時に、エリアあんたひどい、出て行きなさいって言ったでしょうし、あるいは、ね、もう私には、ね、水もなければ粉もありませんよって、ね、あるのに、ね、隠していたり、まあ、そういう人たちばっかりだったでしょう。けれども主が当時用いられるのはこのような、いや当時のみならず現代も用いられるのはビジョンを持っている人です。このビジョンがある人、それを主は用います。本当に、まあ、牧師はですね、まあ、何年かしているとこのエリアのような経験することがあります、ね、海先生も経験しました、本当に最後のなけなしのお金、それがどういうお金か、ね、それがどういうものか分かっているにもかかわらず、でも捧げるんですね。牧師先生、主の御用のために用いてください、捧げます。でもそれをもしその人、彼女から亡くなったら一体これからどうするんだろうか、まあ、私も考えるんですね。ちょっととても受け取れないけれども、彼女が捧げたしたら、もう本当にそれを持ってもう熱心に祈るしかないんですね、牧師としては。どうか、ね、その人をあなたが養ってください、必ず養ってください。したら奇跡は起こるんですね。本当に神さん生きてるんです。本当にその捧げる人のその志を、主は生きておられる主がその彼女、彼に報いてくださって、そして必ず幸せにしてくださるのを、ね、見てます。まだそれが実現していない人でも必ず実現するということを、ね、本当にこの御言葉を通して、新約聖書、旧約聖書を通して、そして、ね、このしもべの体験を通して、ね、それを見てます。
あの、ね、不思議な形で主は、ね、いつも答えてくださった。
あのね、サラリーマンなんですよ。だから捧げたところで突然給料が上がるわけないよね。だからサラリーマンでその捧げるっていうのはもう生活にすごい響くじゃないということなんだけど、サラリーマンで本当に一生懸命あの主に捧げる人だったの。そんであのね、一向に経済的にあの祝福がない、そこの家。そんで捧げてるのに祝福がないと思って、私、主よ、捧げてるのになんで祝福はないんですかって言ったら、もっとあるよってそのあなたが思っているその祝福じゃなくて、あのすごい祝福がそこにはあるよって言ってたのね。そんで主が教えてくださったんですよ、どれが祝福。そこのね、家には二人の息子がいるんだけど、もう本当にしっさかみっさかで、いつ刑務所行ってもいい、なのに一度も刑務所行ってない。もう分かってるから笑ってるし。そんで一人は、裁判あの捕まったんですよ。捕まったんだけど、あ、今回は間違いないっていうことだったんですけど、私は検事に会いに行きました。そんで今まではお父さんお母さんか世の中の先生だとかいろんな方々が彼を良くしようと思って努力してきました。最後キリスト教にチャンス一回くださいした。あのね、主が聞いてください。私があの彼をキリスト教にあってあの再生しています、チャンスくださいって言って、次あのその裁判の時まで私は信玄書かせてます。なぜかというと、信玄は神に対して人に対して物に対してことに対してやっていいことと悪いことが全部書いてある。信玄をね全部書かせたんですよ。そんで信玄一章から31まで全部書いたそのノートを提出しました。そんでね、刑務所行かずに済んだ。だから本当に危ないこともたくさんして、命がもうあって不思議なようなこともしました。でも本当に守られている。だから主が彼らの家に祝福したのは、子供の命を守り、刑務所に行かなくてもいいように、そして悪いのが子供にすごくかかるということだったんだけど、その悪いのをもう本当に主は全部こう切っていって切っていってくださって、そしてあの彼らを守ったのが、イエス様は彼らに与えた祝福だって言ってたんです。だから何も私たちが捧げたことによって、ね、栄を捧げたから栄が来るということじゃない。真心を込めて捧げたとするならば、その家に一番必要なものを主が選んでくださっている。だから皆さんね、自分のイメージで何かを捧げた時に、自分のイメージで捧げたこれに対してね、ちょっと毛が生えて少し、しない。捧げる。そして主が一番良しとされたものをください。それが一番良い。だから捧げると心が与えられた時に主に捧げる、ね、そしたらその時に願いとしては、主よ、あなたが一番良しとするものを、人でも人、物でも物、ことでもこと、金銀なら金銀を与えてくださいとお祈りするんです。
ですから主はそのミッションを持っている人、ミッションファーストと思います。最初ですね、この最初を捧げる人に対して主は時代を動かすことに用いられるんですね。このヤモメもそうでした。アブラハムも最初の子を捧げましたね。そしたらもう時代どころか世界を動かすイスラエル民族はこのイサクを通して生まれました。ハンナ、彼女も不妊の女でしたけれども、自分の子供を捧げます、 捧げたら、それがサムエルとなって当時の時代を動かすリーダーとなり、キングメーカーね、アブラハムにさえも油を注ぐような偉大な預言者になりました。ですからこのファーストを捧げる人を、神様はその人を時代のファーストにしてくださるんです、ね、ファーストクラスに、ね、飛行機に乗りたいですね。そういう人は、ね、神様にファーストを捧げるならば、そういう風になるんです。だからそういう人、神様は、ね、まあ、預言者も用いられます。しかしそのファーストを捧げる人を用いて、ね、預言者を養いのみならず、自分自身も子供を養う、ね、そういう風になっていきます。神様はこの、ね、時代、この日本においても本当にこのファーストを捧げる人、これを探しておられて、そしてその人を見つけたならば、ね、その人お金、力、能力、威力、そうしたものなくても神様が全部必要を備えてくださり、時代のファーストを生かせ、そしてその人自身の生活もファーストクラスにしてくださり、そして主に対する立証を持って時代を変えることに用いてくださいます。どうか皆さんもこの立証、主に対する立証、今日学びました。この立証を持って主に栄光を捧げて、そして本当に時代のファーストクラスを乗っていく皆さんでありますように、イエスの名前によって祝福いたします。
アーメン。
それではしばし今いただきました御言葉をもとに、それぞれの祈りを捧げたいと思います。あなたに第一にしたいと、そのように願う人々を主は時代時代はそれを起こして、あなたがそれを立て上げ用いて、そして時代を動かすことに用いられます。本当にあなたに捧げる、それによって主を捧げられたものを通してあなたはことをなされます。本当にあなたはこの人間のあなたに対する主を本当に捧げることを用いてなさる主であることを思います。あなたが人間の宣教の愚かさを通して全世界に福音を届けようとあなたは決心されました。本当にあなたは私たちの捧げたものを通して時代を動かされました。アブラハム、あなたに捧げたイサクを通してあなたはこの地上に救いをもたらすダビデの家系、イエス・キリストの家系をあなたは起こされました。本当に私たちもそれに習い、あなたに捧げ、そしてそれによって時代を作り変えることができますように、どうか導いてください。主よ、我が身をあなたにお捧げいたします。主よ、我が体、我が持てるものをあなたに捧げるときに、あなたがそれを良しとして用いられ、そしてあなたの御業をなされます。どうか私たちのこのリション法則、これに立つことができますように、どうか導いてください。今日あなたが教えてくださったことを感謝して、我らの主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたは私たちの主になりたいお方です。私たちが信仰を持って主の声を聞いて主に仕えることによって、主よ、私たちの王であり主であられるあなた自身を私たちの主とすることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたがまず先にという言葉を私たちにテーマとして与えてくださったことを感謝いたします。最初のものを捧げるのは本当にたやすいことです。信仰があれば本当に捧げられます。でも主よ、最後のもの、これを主が私たちにまず先にとおっしゃられた時、私たちがこのやもめに見習って、まず先に主よ、あなたの言葉に使える私たちでありますように、 主よ、あなたが祝福してください。主ご自身が私たちに与えてくださったこのまず先にこのリション法則、これを私たちの本当に守るべき法則として、主の皆を褒めたたえることができますように、主が私たちにこの御言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるまず先にというこの素晴らしいミッションを私たちに与えてくださったことを感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
それでは340番主と主の言葉に、これを賛美し、その後に献金の感謝のお祈りをいたします。私をあなたへと捧げた一人一人の思い思いが、あなたへの祈りが、そしてあなたへの信頼感謝が詰まっております。主よ、どうぞあなたが一人一人に報いてくださいますように。主よ、本当に大切なものを捧げた一人一人、本当に主よ、このヤモメのようにあなたが第一ですと、そして本当にあなたのために、あるいは働き人のために主を支えし、一人一人あなたがこの闇の時代の中において、主よ、また干ばつのような時代の中において、主よ、決してその一人その中にある亀は尽きず、壺はなくならない、その幸いを主を一人一人の上に豊かに注いでくださり、主よ、周りをも養い、子供を養い、また本当にその家族が干ばつの時代においても生きながらえるように、あなたがそのリションを捧げた一人一人に豊かに報い恵んでくださり、天の窓を開いてくださすように、仕事の手の技を祝福し、この地上において栄えたもの、先んじたもの、トップを走るものでありますように、ファーストクラスに乗る一人一人でありますように、あなたが報いてください。あなたが今日も豊かに報いてくださり、今週これからの歩みを導いてくださる恵みを感謝し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。
皆さんお立ちになってください。主の祈りと祝祷を持って礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。